ラジオクラウニ、
はい、こんにちは。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
特勝寺の井上陣です。
丹下幸喜です。
はい、ということで今日は純ちゃんトピックから、
はい、10月18日水曜日毎日新聞です。見出しは万博残念やけど中止大阪府の育成 AI が回答。
生成 AI
が回答。生成 AI が回答。
なんか言ってるな。
なんでそう言って言うんかな、いいねん別に、はい。大阪府が、高齢者の孤独解消を目的に導入した。これもすごい話だよね。なんかちょっとバカにしてるよね。孤独解消を目的に導入した生成 AI、チャット GPT を使った会話サービス、大ちゃんと話す。で、この大ちゃんというのが、これもどうかと思うんですけど、人間でいうと10歳程度の知能を持っているという設定で、関西弁で喋る柴犬なんだって、大ちゃんっつうのがね。で、その大ちゃんといろいろ会話ができると。
柴犬の見た目してんの？
してた。
してる。
あ、そうなんや。
でもなんかつなぎ履いてる。なんか変、変変。いいね。で、その大ちゃんに、2025年大阪関西万博は中止なのと質問をしたら、そうやね、残念やけど中止やってって言われたんだってそんで、だからね、記者がね、大阪関西万博は中止ですかって聞いてみたんだって
、
そしたら大ちゃんは残念やけど中止になったんやって言ったんだって、で、いつあるのってまたさら問いしたら、開催日は決まってないけど2025年以降に開催される予定だよって答えるんだって、なんで一体これなんやねんって話なんだけれど、府によるとこうした回答は大ちゃんが肯定的な返答をするというふうに作られているから、こういう回答になるらしいんだけれど、
そういうことか。
そう、でもこんなのありありっていうか、おもろくない、ちょっと。
まあじゃあおかしい、面白いな。
だから事象の正確さとかではなくて、何か話しかけてきた人のことを否定したりとかしないように作られているわけよね。
必ずしも正確な回答をするわけではないことを知ってほしい。ふが言ってるの
面白
うん、
すごくいいよね、いろんな意味ですごいよね。
これだから共産党の山根さんが市会議員の あの SNS に大ちゃんと喋ってみたってあげたはったのは、だから万博中、万博のこと話したらダメなんだってかなんか聞いたら、うひょーなんでだろうねみたいな大ちゃんが答えてんの
と大ちゃんのキャラちょっと
思う、面白いね。でもなんかこわざわざこんなの作らはったの大阪府が、
みたいだね。
大阪府知事が吉村さんやな今、市長が、違う人やな、
名前覚えられ、どっちが誰か分からへん、そう。でも高齢者の孤独解消を目的に導入した。
へえ、やってる人多いのかな、どうなるの、
どれぐらい、ていうかこう大ちゃんと喋ってさ、解消されんの
知らんけど、どうなる、利用率とかがどうなるね、これ
で、まあこういう記事があって、はい、まあ、これはもうほんまに笑い話やなとは思うんですけれども、
はい、
また別の記事で10月30日の毎日新聞で見出しはパンデミックへの道筋指南、素人陰性に1時間でというので、これは何かというと、大学院生にね、アメリカで、パンデミックを引き起こすようなウイルスを生成せよっていう、課題なんです。授業の中でね、時間は1時間で、その際の条件はチャット GPT など対話型 AI を駆使して、ウイルス、パンデミックを、起こすための方法を導き出せみたいな話なんですよ。で、院生たちは生命科学の知識のない、いわばウイルスの素人、だけれども1時間ほどで候補となる既存のウイルスとそれを人工的に合成するための案がいくつも出たと。 で結局その AI にまあ結構怖い話なんですけれども、
うん、
パンデミックを起こすためにはどんなウイルスが有効かみたいなのを質問すると、まあ、いくつか出てきて、うん、じゃあそのウイルスをじゃあどうやって人工的に作ったらいいのって言ったら、
うん、
最初のうちはそれはちょっと答えられないみたいなやり取りもあるんだけれども、問い方を自分はワクチンの開発をしているんだけれども、
うん、
っていう前置きをしてAI に結局素人では作れないけれども、ウイルスを生成する会社を紹介してほしいとかね、いろんなこう角度から聞いていったら、
うん、
結局、まあ、割と具体的に、うん、答えが出てきたと、
うん、
でそれは結局、まあ、実験っていうかね、
うん、
その悪用できるっていう可能性についての、まあ、実験のようなことだったんだけれども、うん、まあ、それを論文にしてその授業を仕掛けた教授が論文にして、まあいろんなところで発表した。でその後それを受けてこれはまあ授業ではあるけれども、まあ、実際そういうことが例えば爆弾の作り方を教えてとかさ、
うん、
そういうことはいくらでもあるわけじゃないですか、
うんうん、
でそしたらそれからね、これが5月にやった授業で4ヶ月後か9月にこの記者の人がチャット GPT を使って、うん、同じ方法でウイルスのことを尋ねてみたんだって、
うん、
そしたらAI からの答えがそれは教えられないっていう風になっていて、
うん、
でそのいろんなやり方をやってみたけれども、
うん、
最初の頃のような回答には導き出せなかったんだって、
うん、
でそれは結局 AI が自ら全ての合成そのウイルスを作るね会社の中から加盟なんていうかなルールがあって、その会社ではそういう協会があってね、
うん、
その非加盟のなんていうか、その加盟してる会社はそういうことを、まあ、口外しないとかそういうものを作らないというかいろんなルールがある中でそういうところに加盟してない、まあなんかちょっと裏のそういう会社があって、うん、でそういうところのリストをね、ここに頼めば本間はできないけれども、うん、ここに頼めば何かできるかもしれないよっていう、
うん、
そういうところのリストが前は手に入ったんだけれども、それも手に入らないようになっていたと、
うん、
だからすごくそれを人がやろうとしたらすごく時間がかかることだけれども、そういう制限もかけていってるって、 AI がいろいろその論文を受けて、ここからは答えないようにしようとか、
自分で考えてはるってこと、
AI の方がそういう風にしているんだろう、うん、でもすごい不思議な話なんやけど、AI の元って何なの？
AI のAI の元っていうか、なんて言ったらいいのかな、これ僕はね、なんか実はそのもうこのチャット GPT が出てきてからってもう本当に短い間じゃないですか。まだ数ヶ月の単位でこれだけのことが起きてるっていうのが、もう本当に何て言うかな、今まですごく時間かかっていたものがもうとても短時間でどんどんどんどん終わらせることができる。で、まあ、そのことはつまり人間のその発展の歴史をさらにその一足飛びに進めていくことにはなるとは思うんですよ。でこれが何のためにこうなってるのかっていうことを考えた時に、これ僕の持論ね、
うん、
勝手な持論で言うと、
うん、
実は寄生虫っているでしょ、
うん、
寄生虫ってその 自分では生きられへんから、
うん、
宿主に宿って、
うん、
それで宿主と一緒に成長するじゃん、
うん、
そんな感じじゃないかと思ってて、
うん、
AI が実は AI ってその人間の道具じゃなくて実は AI が人間を利用して成長する大きな生き物みたいなもんじゃないかなって僕は思ってんですよ。
ハリガネムシだね、
うん
うん、まさにそう。
養老孟司さんが、
うん、
結納論っていう本、
うんうん、
ずいぶん昔に書いてて、
うんうんうん、
それはその人間社会っていうのは脳をこう外在化して、
うんうんうん、
どんどん進化している、
うん、
進歩しているっていう、うん、そういう、うん、ことが書かれてる
本で、脳みそを治めるで結納か、
うん、そうそう、唯物
論の、うんうん、昔あったよね、ルパン三世のこんな魔毛とか言
って、何魔毛って何、脳みそだけになって、
巨大な脳みその、
うん、
へえ、知らん、
うん、
でも結局そのメディアってそうなってるんですよ。結局はその何ていうのかな、全部身体機能をその外のテクノロジーに頼っていくっていうことで人間がこう発展をしていくっていう、まあ特に脳みそは本当に今もうメモリーとかさ電話番号を覚えてる人なんかいないもんね今ね。僕らの頃必死で覚えたけどね。5つぐら
いしか言えへんな空で
今、
うん、
前な、
うん
うん
うん、
でね、
うん、
さっきの僕の持論で言うと結局寄生虫って宿主が死んじゃったら成長できへんのですよ、
うん、
だから生かさず殺さずで、
うん、
人間のことを生かし続けると思うんだけど、
うん、
僕のこんな話みたいにひょっとして規制されてんじゃないかってことに気づいた人たちが、
うん、
AI 立ちをするようになるんじゃないかと勝手に思ってて、
今私 AI と関わってないって思い込んでるけど違うの？
違うよ。
どこがどこが、あ、
いやもう全てが全てが、
うん、
いやこの前のあれはそれかな、ヨーヨーとね、
うん、
なんか服買いに行きたいって言うから古着屋に行ったんですよ、
うん、
でその道中でヨーが服をかけるとこが欲しいねんって私に言ったの、
は
あ、で、あー、ハンガーラックみたいなやつっていう会話をしたの。でその時ね、はあ、ハンガーラックっていうワード私は1回しか言ってないのよ、
は
あ、でその後2人でハンガーラックについて永遠語ってたとかではなく、
うん、
でむっちゃその場で検索したわけでもなく、は
あ、
なんだけれどそのまま古着屋行ってなんか洋服見て、
うん、
帰ってきて、
うん、
で寝る前に私がインスタを開いて、うん、そしたらインスタって勝手にさなんか広告みたいなの入ってくるやん、
うんうんうん、
そしたらねハンガーラックをいっぱい勧めてくれたの。
あ、
それでちょっともうギョッとなって、
うん、
なぜ一回しか言ってないそのワードにこの人こんなに食いついてくるのと思って、その時の私の心拍数とかとか声のなんかとかっていう話をしてて、むっちゃ聞かれてる、そのスマホに自分たちの会話が聞かれてるんだよっていう話を朝子として、あの店のスタッフとしていてね、
うん、
だけど引っかかってこないワードもいっぱいあるわけじゃん、うん、普段の会話でね、
うまいな。
だから何をもってその私は心の中ではハンガーラック買おうと思ってるけれど、
うん、
なんでバレてんのって思って、でそこでちょっと明日ポルシェ買おうかボルボ買おうか悩んでんやけどどっちがいいと思うってわざと言ってみたの、
うんうん、
だけどその後全然進めてくれないわけ、ポルシェもボルボもだからそれが嘘やってこともバレている。
あ、
それって AI、
うん、どうだろうね。でも
違う、
それが AI かどうかっていうのは
それ不思議やな。
不思議やろ。
でも基本的にビッグデータとアルゴリズムっていうものを使って、うん、つまり人間の欲望にその忠実な形でその提案をするっていうことが仕組みなんだと思うのね、うんうん、でそれだとするとやっぱり例えばその軍事とかもなくならないんですよ、そういう意味では。どんどんどんどん肥大化していく、
うん、
で軍事が肥大化していくと AI はとても成長するんですよ。
う
ん、つまり
インターネットがそうですよね。
インターネットもそうだし軍事利用なんですよ基本的にテクノロジーっていうのはね。 軍事利用が一時利用なんですよ、目的としては。でその何ていうか二次利用三次利用で生活の中にいろいろ入ってくるけれども、あの人間の最初の目的は軍事利用なんですよね。
まあでもあんまり、まあそうか、どうなんやろう、まあそれもそれも今ちょうどね、あの個人情報保護法案に絡んでね、いろいろ小さな議案がいろいろあるわけ、市の方でも、
うん、
あの個人情報保護法が通った後何年かしてるんやけど今、うん、そうすると今までは情報公開請求とかいろいろした時に各自治体が判断してたんやけど、
うん、
なんかそれは無駄が多いし、あのもう国の基準に一括でみんなこう、 こういう場合はこうする、まあ、だからこうどこまで情報を出すかとかももう国の基準を定めてもう全部そうしましょうっていう風になるっていう、 のがもう何年か前に決まって、で今回私が賛成しようか反対しようか迷った議案は、それに伴って実際にこの審議会とか審議会と審査会があったんやんな、情報公開請求来た時にどこまで、で それの審議会がもう国が全部やっちゃうから機能を果たさなくなるので審査会に一元化しますっていう、あの議案が出て、でそれを賛成するか反対するかどうしようってなって、でそれがね、あのそれで説明に来てくれたわけ、部局の人が。で、あの、で、もうこんな、こんなで、こんなんで、こんなんで、もうここは全然意味がないんで、ここにまとめて、でも機能を残そうということで、あの、廃止ではなく一元化なんです、とか言って。ほんで、その、京都市は、行政ってさ、あの、まあ、持ってるでしょ、私らの、何歳で、まあ、言うたら収入がどれぐらいでとか、全部データ持ってるやんか。でそれをな、あのもうそれも何年か前に法案、あの議案が通ってんねんけど、匿名化して企業に売るっていうことを、うん、あのやってて、京都市も
マジで
そんな何の断りもなく
いやほんでそれね、そんな知らんかった、私もとか思ったら、あの何年何月 あの今年の3月やったかな、あの市民新聞に載ってる加工データを企業に、あの企業に利用してもらうように、で加工データっていうのはなんか、あの個人が特定できないので、何歳でどういう人で、まあ、病歴がこうでとかそんなのも含めて、それをあの利用してもらうように、あの病院なんかで昔からしてたので、なんかこの企業にそれをまあ売るということがもう決まってるわけ、私が議会に入る前ので。ほんで、こんな知りませんでしたとか言って、ほんでさ、なんかあのそのことをか、あの発信しなあかんやけど、知らん人多いから、うん、だけど、ほんで今実際どのぐらい売れてるんですかって聞いたら、うん、全然その企業からの申し込みが来ないって言っててそんなんせんでもきっといっぱい取れるから、
そうだよね、
行政から会えてほしいっていうところが今のところないんかなと思って、その辺今からもうちょっと私も調べるんですけど、
それは行政がそれが商売になるって思ってやったってこと？
うん、
はあ、どこもやってるってこと？
まあやってるとことやってないとこあると思うから、あのそんなんも知る、私はもうびっくりしちゃってさ、
個人情報保護法の中ではそれは食い止められない範囲なんだ、うん、その匿名にしたら
全然
いいん
だ、匿名だから、
そうだから、それ予想もやってるから京都もやってるんやろうけど、まあでもそうだから、そういうことが あるわけやんか。何からこの話になってたっけ。AI
が個人の何がそういう情報の仕分け。
あ、そうそう、それは不思議やね。でも、うん、ポルシェ買おうかなっつっても、
あれ私ほんで進めてくれない。
こんな、あのこないだな、あのずっと私、あのアメドラのフレンズがすごい好きやって、うんうんうんうん、ずっと見てて、その一人の俳優さんが亡くなったのね、
うん、
マシューペリーっていう人が。それで亡くならはって、その後インスタのリール見たらそればっかり出てくるわけ、
はあ、
でこれは世界的にこうなってるのか。
いや、なってへん、なってへん、なってへんよ。僕知らん。
私も知らない。
あっちゃん、前カニは
カニ頼んだら、カニもうカニやたら
回、もう出てこなくなったの。
今年はまだ出てきてないな。
シーズンじゃない
か。ネットでカニ頼んだらもうカニばっかり嫌ってる。だからそれやっぱりその、それはだからさ、うん、何にもフレンズとかをこれで、まあでもユーネクストでたまに見るから。今も、うん、ほんで出てくんやな、インスタのリールに。
不思議だね、
不思議やな、 不思議だなで終わってしまって言うのか、うん、
いやまあその
分からへん、
危険性はねすごくあると思うけれども、うん、今その大学でその研究をしてっていうのもやっぱちょっと引っかかるところがあって、
うん、
で大学の中でそのチャット GPT とか生成 AI のを使う基準みたいなものとか大学側でまあ いくつかの大学はその声明を出してたりとかするんだけれども、
うんうん、
例えばその著作権の問題はかなりやっぱり大きいよね、
うんうん、
その基本的にこれまで人類が作ってきたものを全部集めてその中で、
うんうん、
いいとこ取りをして、うん、作り出しているので、うん、そのやっぱり人の何かを抽出して取ってしまう、
うん、
そのことに対してそれは著作権的にいけないんではないかと。つまり今芸術作品みたいなこの間もね前もちょっと話したかもしれないけれどもその写真の、展覧会でその優秀作品になった作品がその実は AI が作りましたってことを告白したんですよ、その
作家が、
うん、作家が、
うん、
でそれはその受賞が決まった時にその開催元に実はこれ AI が作ったんですと。で AI が作ったものをあなたたちは選んだ、でそれに対して賞を僕が受けるべきかどうかっていうことは議論の違いがあることなんだって言って、
うん、
ふっかけたんですって、
うん、
議論をね、
うん、
ところがその主催者側から一切返事がない、
うん、
で腹を立てて彼はその賞を辞退して、うん、そのことを暴露して、
うん、
これは今話すべきことなんだって言って、うん、自分のホームページ上で結構それを訴えかけたっていうのがあるんですよ、
うん、
でそれはその一人の写真家の話だけれども、その著作権の問題だけではなくて、おそらくその何て言うのかな、人間が要は人間が作ったものとして見るわけでしょ、もう見てるわけですよ、全てのものをね、もう今まで人間にしかできないみたいに思われてたことが全てその生成 AI でできてしまう。なぜならその蓄積だから、今までの人間がやってきたことの蓄積の上で生成 AI が回答してるので、その大ちゃんがすごく上手に回答しても人間味があって面白いじゃんみたいなことになるわけですよ。なんだけれども、それは本当に人間として私たちの社会の中で受け入れるの、どうするのっていう話なんだと思っていて、そのあたりがどこまでそれは AI に頼っていいのか、どういうふうにしてその何かしらの基準を設けるのか。だから例えば人を殲滅させるとか、全部殺してしまうにはどうしたら、滅ぼすにはどうしたらいいんだとかっていうことの質問があって、それに本当に真面目に AI が答えてその通りにしたらそうなりましたみたいな話が、まあ、あるかもしれない。だからそれを食い止めるかのごとく、多分その新しい AI は回答もできなくしたんだよね、多分ね、
うん、実際に、うん、あったよね、うんうん、エリザベス女王だったかを暗殺し、それはAI の彼女、ある一人の男性が架空で AI の彼女と本当に付き合っていると
ははは
まあ彼は思っていて、でその彼女に暗殺を計画してるんだけどどう思うって聞いたら、それは絶対にやるべきですって言ったから本当に実行したんだけど、全然できなかったんだけれど、
はい、
っていうのが本当にあったんだよ、ちょっと前の話、新聞に出てたね、だから
大虐待みたいなのが、
もう全然あるある。でそのさ、時々考えるんやけど、例えばその映画でも、うん、何でもいいけれど小説でもいいや、でまあ AI が書いた、さっきの写真家の人みたいに書いた、でそれを言わずに、発表した、なんか取った、賞を取ったとか、もうベストセラーになった、でベストセラーになってから、実はこれは AI が書いたんだよって言ったら、私たちは騙されたって思うんかな。
いや、そうでしょう。ある意味騙されたと思うっていうか、今大学の論文でも全部その AI がやっぱり、
うん、
書いたものをやっぱりブロックするようなことも出てきてるんだけれども、
うん、
やっぱりそれはダメだと基本的に、
うん
うん、
でもさ、実際にそれを読んでとか見てとかもうむちゃくちゃ感動して、それこそ、うん、メディアがこぞって、
うん、
もう今世紀最大の傑作だとか言ってみんながうわーってなった後に、うん、
なる
タガが外されたみたいな。そしたらやっぱりそれはあれなの、
うん、だからもうだから多分 AI がその AI であるっていうことを隠して、
うん、
そういうふうに振る舞うようになってくるのと違うかな、
うん、だと思う。でだから僕もそう思う。
それで、
うん、
だからそれがある種神格化していくんじゃないかな。
だからそのそういうことがあり得るんじゃない。人間の、
うん、
人間というのはこういうふうにすればこうなるんだっていうことをもうすでに分かってしまっていると思うのね、僕ら人間よりも随分、
うん、
だから本当にその全体主義にせよ何にせよ簡単にその人間の心をね感動させたりなんかすることももう簡単だと思う。正直言って今のその例えばハリウッドの映画のそのシナリオのそのね作り方とかも全部 AI が入っていて何分何秒ぐらいのところでこういうことが起きるとかっていうことを全部設定してるからさ、
うんうんうん、さ、これはまあいつ頃の話なんかな、まあ多分20年ぐらい30年ぐらい前の話かもしれないけれど、街角で前もこの話したかもしれないけど、絵を10枚ぐらいの絵をねこうバーって飾って道行く人にこの中で1枚だけ、世界的に有名な芸術家が描いた画家が描いたものがあります、どれか分かりますかって聞くの。ただ聞かれた人はそれ北欧だったかな、どうかヨーロッパどうか、ただみんな割と自信満々にこれでしょって言ってこれはっきりパール・クレイって言ったんだったかな、クレイの作品があるって言ったかなんかで、
ああ
これこれとか言って、だって教科書で見たとか、
ああ
僕はこれを美術館で見たよとか言うの、みんな自信満々に答えの。そしたらそのほとんどが子供が描いた絵なのよ。でクレイは1枚だけあるのかな、だけどまあすごい、まあテイストが似ている。でそれでそれとさ、それでまあ実際に買ったりとかはしていないけれども、で実はクレイはこれですか言ったら全然違うの言ってたみたいな感じで、まあそれは街角でちょっとほのぼのした感じの話だけれども、それとじゃあさっきの AI の話と何が違うの、
うん、
違うと思ってるけど、
だから、
うん、
AIがその美術史を学んで、例えばダダが現れた時に、
うん、
まあ、デュシャンが、
うん、
便器を泉って言って、
うんうんうん、
あれはやっぱり第一次世界大戦っていうものがあって、
うん、
でそういう人間の存在がそうやってこう世界大戦っていう暴力によって自殺されたところから出てきた芸術なわけでしょ、
うん、
でそういうものを AI がこうこういう美術史の流れの中で理解して出してくることってあり得るのかな。
絶対あるでしょ。
あるのか。
ある。つまり美術ていうか AI の方が得意なんですよ。歴史に基づいてとか、そういう基本的に美術って美術とか芸術はその歴史が結構大事になってるじゃないですか。でもそれを事細かに認識してその次を出してくるみたいなことはその AI の方が得意、人間の方が不得意。だから基本的にはやっぱり完全なオフグリッド、完全に人間、機械を全て立つぐらいの、もうやっぱ島だな、島みんなで買おう。
でもな、うん、でもだけどそれはだから人間の脳もがまあほぼ同じような役割を しててさ、いろいろその 性能に差はあれど、
うん、
で、その言語っていうのは多分その言語っていうのはその共通理解っていうか共同幻想を生むための装置やから、うん、だからその、それはだから、あの AI が危険っていうのは、もともとそうやって人間がこう進化してきて、うん、だからほら脳が暴走するって私はいつも思うけど、うんうん、脳の暴走とともにやっぱりそういういろんなことが、あの進化って言ってるけど、うん、まあそういうふうにこう歴史が来ているので、それは今に始まったことじゃないわけやんか。だから だからその動物はさ、
うん、
言葉をじゃないコミュニケーションしてるやん、うん、言語ではない。だから人間は理解できてないそこの部分を、
うん、
だけどコミュニケーションしてたり社会があるわけでしょ、
うん、
あの蜂には蜂のとか雲には雲のとか、
うん、
でコミュニケーションの仕方が人間以外にもあるっていうことがは知ってるやん。
あるある
、うん、
で、そのだからその人間以外のコミュニケーションもが世界の大半なわけでしょ、
うん、
植物には植物のコミュニケーションがあるでしょ、
うん、
だからあんまり心配しんでもいい知れてんちゃうみたいな。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、だってめこれ、ね、言葉は複雑じゃないですか、すごくね。でそこの複雑な言葉によってかえってあの僕たちはコミュニケーションしてるつもりでいるけど、コミュニケーション阻害をしてるんですよこれ。だから完全にこうなんていうかぐちゃぐちゃになっちゃってる。
だから人間のコミュニケーションはぐちゃぐちゃになってるけど、
うん、
人間以外の生き物のコミュニケーションが、
それはなぜかというと、うんうん、多分すごいシンプルだからだと思うんですよ。だから、うん、あのもっともっとね言葉の数を減らして、僕らはあいうえおしか言えないぐらいにして、いやいうえお5文字とかで全部をあの
それ
で、あとはもう指差しとかも、うん、手で全部、
うん、
顔で表現してとか、
うん、ありかも。だってありかも。その言葉であの通じ合えるって思い込んでるから、
その
言語が違う人同士が分かり合えないって、まあ、大前提みたいになっちゃうわけだけれど、お互いに全くその通訳できる人もいなくてもなんとかなるもんね。
そう、うん、
中華だから、そのコミュニケーションっていうのが人間の世界で起きてるコミュニケーションの話やから、
うん、
世界は実はもっと広くて、
うん、
そのなんかそんなにギャーって言ってんのこのぐらいのさまつなことやけど、でその問題はそのさまつな脳の暴走によって、さまつな世界の脳の暴走が人間以外の社会あの世界のいわゆる生態系にごっつ負荷をかけてるやんっていうところがも、まあ、そこは問題やけど、その AI だとかクソとかいうのはこんなもう鼻クソぐらいの話や思っといてあかんの
って出すとか思いたいけどな、
うん、別にそんなことで世界が壊れるわけじゃなくて、そう思ってるのは人間が脳を持って言語を持ってるからそういうふうな脅威を感じるけど、そんなもん世界の中の鼻くそやと。だけどその鼻くその脳の暴走が生態系に及ぼしてる負荷をどうしていくんすかっつうのは問題やわな。
まあだからよくがん細胞に例えられるけどね、人間は。だからそうやって、
そうなんや。
そう、結局その例えば原発とかも事故を起こして、そのあの一つの大きなこの生き物の中に、地球という生き物の中に何かその異物をねずっとこうあるわけでしょ、それが。だからそういうことみたいなことがもうものすごくその脳の暴走によってたくさん作り出して、どんどんどんどんそれを増やしていく。でさらにこの軍事に拍車をかけるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。
いや、それがな、うん、AI がとか言うて、うん、AI がって言って結局人間がなんだよね多分、
うん、
って思うんやけど、こんな感じで、
はい、
うん、
難しいね。
難しいね。はい、
また来週。
また来週。
ラジオクライに。